皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はやる気の方程式というお話です。これはまあリーダーシップ理論の一番基礎的な部分にあるんですが、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、今日改めてですね、職場で働く人のやる気がどのように決まるのかという話から始めていきたいと思うんですね。まずですね、職場におけるやる気というのはですね、やる気を下げる要因とやる気を上げる要因がそれぞれ別にあるんです。ある要因がマイナスに転じてやる気が下がり、その要因がプラスに転じてやる気が増えるというもんじゃなくて、やる気がなくなる要因はそれがなければ何も起きない、すなわちやる気は別に増えるわけでもないんだけども、その要因が増えてくるとグググググッとやる気が落ちてくるんですね。やる気が上がる要因というのは別にそれがなくてもやる気なくなるわけでもないんです。しかしその要因が増えてくるとやる気がグググググッと増えてくる、こういう要因なんです。で、人にとってそのやる気が下がる要因とやる気が上がる要因があって、この足し算で最終的にその人のやる気の水準が決まるんです。だからやる気を下げる要因がうんと大きい時に、やる気が高くなる要因が少しあっても結果的にはその人のやる気はマイナスですから、やる気がないという方向にいます。一方、やる気を下げる要因があまりなくて、でやる気が増える要因もあまりなくても、結果的にその両方の足し算の結果がプラスであれば、やる気は決して悪くない、むしろ高いっていうこともあるんですね。ですから、やる気を下げる要因とやる気を上げる要因の足し算で人のやる気が決まるんだっていうことをよく覚えておいてください。で、やる気が下がる方の要因というのはですね、大体本人が解決がつかない問題なんです。やる気を計測する本人は解決がつかない問題で、例えば職場での待遇、勤務時間とか、それから給料の水準、それから働き方ですね、監督のされ方、あるいは人間関係、こういうものがですね、まあ、言ってみると会社から組織から与えられたものですよね。まあ、いくらで何時間働いてくださいとか、誰と一緒に働いてくださいとかが厳しくね、監督されると、逆に自由に放任されるとか、あるいはそのあなたはこの後昇進してくださいって言われるとかね、逆に言われないとか、こういうのっていうのはまあ大体本人のある程度希望もありますけども、組織の事情で決まるでしょう。で、組織の事情で決まって、本人はそれを受け入れることが前提となってて、これを受け入れることは非常に不快であると、気分が悪いということになると、そのやる気がぐーんと下がっていくんですよ。ですから、例えば給料なんかの場合はですね、給料をどんどん上げればやる気が上がるっていうことはそれ全くないんですね。よく人手不足だから給料をどんどん上げようって話するけども、それはですね、確かに給料を上げると新卒でも何でも最初に来る人は多いと思います。でもその時もらった給料の水準が元になって、でみんなそれ当たり前だと思い出しますから、その給料の水準は仮に満足だとしてもですね、勤務時間が長すぎるとか、それからその仕事の監督の仕方がうるさいとか、ノルマが厳しいということになると、これやる気を下げるようになります。したがって給料の水準が高いからといってプラスアルファでやる気が出るということはありませんから、逆に言うと高い給料の裏側で待遇が厳しくなればですね、それそのものがやる気を下げるようになりますから、高い給料人を雇えばすぐ辞めちゃうということは決して珍しくないし、理論的にもその通りなんです。高い給料を出したからやる気が上がるってもんでもないんです。で、給料の水準はですね、だいたい業界平均ぐらいは出しておかないとやる気なくなる要因が出てくると思って、まず間違いないと思いますね。特に今みたいにどんどん給料が上がってる時期はですね、仕事ができる人たちはですね、むしろ賃金上げのチャンスになるんですね。賃金上げのチャンスです。同じ仕事をするならもっとお金もらえるところに引っ越そうっていうのは当然のことであります。 したがって少なくとも業界標準以上お金出しておかないと賃金が低いっていうことが実はそのやる気を下げて会社辞めていく大きな理由に実はなりかねないんです。それからその業界標準というのもですね、もっと言うならば同じような能力を持った人にとの比較において標準的な賃金を出しておかなきゃダメってことですね。会社の規模とか業種だけじゃなくて、例えば自分と同じぐらいの能力を持ってる人が、例えば同じ会社でもっと給料もらってるとかね、他の会社でもっと給料もらってるってことになると、それも仕事のやる気なくなってきますね。したがってですから、やる気というのはですね、あくまでも、給料に関するやる気の問題はね、フェアに払われてるかどうかというところをみんな気にしてるんですよ。自分に対してる給料がフェアであると思えばね、特別やる気は下がらないんだけども、フェアであると思えばね、特別にやる気下がらないんだけども、アンフェアであると、理不尽であると思うとやる気がぐーっと下がっていくんですね。ですから、給料の設定というのは、周りと比べてやんないと、大変だと思いますよ。こんなにお金出してんのになんで辞めるのかということを言う人ね、時々言いますけども、それさっき言ったように、給料の水準を上げれば、人がたくさん応募に来るだけで、別に仕事に満足するわけでもないですからね、それでね。ですから、それは当然のことだし、やる気なくなるのは当然のことだしね、逆に待遇厳しくなってるんでしょうから、賃金高いところはね。で、反対にですね、一生懸命頑張ってんだけども、やっぱどうしてもっていう話があるっていうのは、賃金低いからどうしても辞めますって話あるっていうことは、やっぱり会社として収益力を上げなきゃいけないってことなんですよ。それ社長の責任なんですよ。社長はですね、もっとちゃんと稼いでね、給料出さないと、やっぱり人いなくなっちゃって、結果的にその会社、どんどん衰退しちゃうってことになりかねないよね。だからこそ経営者はですね、今みたいな時代にね、本当ですね、右肩上がりでもないし、デフレでもない時に、クオリティを上げて、どんどん利益を稼いでいかないと、もう会社の明日がないんだね。だから、ますます御用達をやって、ますますイノベーションもやって、世の中に対してもっともっと積極的に働きかけてね、で、その前へ前へ進んでいかない限りですね、会社の存続はできないんですよ。平成の時代に随分のんびり構えちゃって、で、逆にしょ、あるいは昭和の時代にね、右肩上がりに安住しちゃって、同じことばかり繰り返してたの。もうそういう経営はね、もうダメなんですよ。はっきり言って。そもそも成り立たないわけね。だからそういう経営をやってるとですね、働いてる人もやる気も下がってきちゃって、なかなか難しいってことなんですね。で、一方、あれですね、今のように例えば働き方改革あるとですね、例えば残業あまりできないってことになりますね。もっともっと働きたいのに給料が、働きたいのに働けないのに給料が低いってことになると、やっぱりこれも離職の原因になってくると思いますね。だから、働く時間をもっと働いてもいいのに、働けないから給料低いってことになれば、結果的に手取りは下がるわけですから、それは働きたくないと思う原因になるわけでね。やっぱりその働く時間が変わらなくても、賃金が変わらないとか、逆に上がるぐらいのことをやらないとね。で、やっぱりその働く人に対する賃金ですから、働く人自身の生産性が上がらないとダメなんで、やっぱ働く人がもっと稼げるような仕組みとか、もっと稼げるような教育とかちゃんとすればいいわけですね。それはだから今までの仕事のやり方とだいぶ変えなきゃいけませんね。で、それについてはですね、このやる気が高まる要因との関係が重要になってくるんですね。すなわち、なんか新しいことをやって、自分の給料も増えて、みんなから尊敬されるようになるってことは、それは普通の人にとってはとてもいいことですね。だから、その何をどう努力すれば、この人がもっともっと人々から評価されて、結果的にね、利益も稼げるようになって、で、結果的に給料も上がるのか、その方向性を決めるのも社長の極めて重要な仕事ですね。どこにこの能力を生かしていいかをね、それ決めるの、最終的に社長の仕事ですよね、それね。組織全体もそうだし、それから個々の社員についてもそうですね。そのうち働く時間って決まってるわけですから、この時間の中で何をどうすれば未来が開けるか、時間の使い方ですよね。時間と労力の使い方で、これを何もしないとですね、昨日と同じ作業を繰り返してるだけだから、やがてそのまま終わっていきますよね。時代が変化についていけないから。じゃあ何に対してどう努力すればいいのか。精神論だけじゃもう無理ですから、具体的に行動を変えていかなきゃいけないんで、 何をどう変えるか。で、その結果について、やっぱり、良い結果が出たら、それなりにこう、給料も上げて、ね、やっていく、そういう好循環に乗っけなきゃいけないんで、一番最初のところは、すごく大変なんですよ。好循環って言葉はですね、一回成功するとですね、一応その成功体験をもとにね、その次もやって、なんか新しい改善なりイノベーションで、利益や給与を増やすことができるようになっていきますからね。だから一番最初が難しいんですね。でもこの一番最初の突破口を見つけて、昨日と違う仕事をして、それで未来を作るというそのポイントを切り替えるみたいな仕事、今までとは違う道に行くみたいなことをやるのは社長の決断なくて絶対できないですね。だから今本当にトップ次第で全然違うんですよ。本当今組織はね、営利企業の非営利企業でもね、トップの器量と行動力で、ね、全然結果が違ってきますね。で、やる気高まる方の要因なんですけどもね、とにかく最初はなんか試行錯誤だからあまりうまくいかないんですね。どんなことでも。でも必ず何かですね、プラスになることがあるんですよ。必ず大体何かやったってですね、失敗は成功の母っていうぐらい、何か必ずうまくいくことがあって、そこは必ず認めてあげることが大事ですね。必ずなんか認めてあげるんですね。やる気が上がる方の要因はですね、まず仕事が認められるっていうことが最初にあるんです。よく自由にやっていいと。しかし、責任は全部自分が取るよとよく言う人いますけども、あれ、最後の責任は自分が取るよって、それ余計な一言なんですね。こんなこと言ったら誰も何もしませんですわな。要するに、うまくいかなくなったら、まあ、社長がね、上手にこれ、最後、始末するから、まあ、思い切ってやってごらんというふうに言っておけばいいわけですよね。うまくいかなくなりそうだったら、横から口出して手出しして、で、あと、いろいろですね、アドバイスしてやればいいわけですね。で、成功に導いてやればいいわけですよ。難しいことはないでしょ。着地直下にやる必要はなくて、成功に導いてやればいいわけですよね。補助輪がついた自転車でさ、それでも乗れりゃ、それで十分なわけでしょ。やがて補助輪取れてきますから、とにかく成功を体験してあげればいい、させてあげればいいわけですよ。そして、やっぱりね、本人の努力がありますから、そういう部分については、努力を認めてあげればいいわけね。で、認めてあげるとですね、まあ中にはそれでまたたるんじゃうやついるんだけども、まあたるんじゃったらもう一回締めればいいだけの話でね、褒めればたるむからで最初から心配してんじゃなくて、たるんでからですね、まあその対処を考えればいいだけのことですよ。で、成功したら、もう次になんかもう一つね、できることを示唆してあげればいいわけね。すなわち、今度は何に向けて努力すればいいのかってことですね。そうするとですね、本当に社員が活性化していく時っていうのはですね、経営のトップの人たちがね、自分で考えてる箱庭の中には仕事を収まらないことがほとんどですよね。なんか限られた範囲でしか人とか組織の可能性見てないと、その可能性の範囲を広げない限りは、誰もそれ以上に成長できないっていうことになって、やる気がプラスになる要因はほとんど出てこないってことなんですよ。やる気がプラスになるっていうことは、やっぱり行動して認められるっていうところが最初にありますから、で、認められるからこそですね、自分で勉強して、さらにね、自由裁量も駆使して、さらなる成功を収めるってことがあるから、やっぱりこの人や組織を取り囲んでる垣根っていうの、その柵をね、広げなきゃいけないわけね。これ、社長の器量です。だから、その、ね、トップが自分の狭い器量で、人の可能性とか、組織の可能性を見てる間は、誰もやる気起こんないんじゃない？こういう時は。で、だからやっぱりそういうことができる経営者のところに人は移っていきますよ。だからそのプラスのやる気がないとこ、出てこないところはマイナスしかないでしょ。マイナスしかないから、それはみんなやめてよそ行っちゃいますな。だから今ですね、本当にね、平成の時代のね、コンプライアンス全盛とはね、180度違うんですよ。要するに今はですね、多少はったりでもいいからですね、大きな方向性に向けてみんなが向かっていくような組織を運営したら、それでみんな集まっていくんですね。で、最初は厳しいかもしれないけども、とにかくなんか小さな成功でもちゃんと手にして、これを広げていくっていうやり方すれば、なんかやっぱり道は開けてきますよ。暗中模索の中にも光は見えてくるね。一番初めはなんかね、胸活流でどうなるかわからなくても、やっぱなんかもがいてるとですね、不思議になんか道が開けてくることがあります。それはやっぱりちゃんと時流を読んでるってことだね。時流を読んでやっていけばですね、必ずどっかでですね、道を開けてくるんですね。 反対に時流から外れていてもですね、まあそれは最終的に終わりにすることがあってもですね、まあその努力した経験っていうのは必ず未来について生きてきますから、だから何か一つプロジェクトがうまくいかなくても、それで失敗ってことはないよね。一つの経験を、重要な経験を積んだってことになりますから、そういう前向きな発想の人が、でないと多分成功しないですね。だからそういう人たちって平成の時は割となんか煙たがられてたんじゃないの？上の言うことにいちいち立て尽くしですね、右向け右、左向け左ってその通りしないしですね、それからなんかやっぱりいろいろ反論してくる、あるいは質問してくる、上にとってると鬱陶しいね。平成の時代はですね、何もせずに型にはまるっていうことが一番いいことだとされてきて、で、型にはまってる間は生活の面倒を見てやるよと、こうなってたわけでありますから、だからコンプライアンスを含めてね、その型にはまるっていうことが得意な人が上にいたわけですね。で、その人たちに取り立てられた人たちはその下にいたと。もう180度違いますよ。今180度違うわけで、だからやっぱりアクティブに行動する人が出てこないと、ああ、全然ダメですね。で、アクティブにやっていけばうまくいきますから、やっぱりそのあっちの社長は平成タイプ、こっちの社長は令和タイプっていうことだと、令和タイプの社長の方にどんどん人は移動していくんでしょうね。だからもっと世の中はある意味騒然としてきますよ。なんていうのに煮立ってるね、鍋の中みたいにこうグツグツグツグツしてきて、みんなどんどんどんどん中が変わっていく、こんな感じになってくるんだと思いますね。ですからやる気の方程式考えた場合ですね、まあ正直言ってやる気を失わせる方の要因というのはですね、非常にですね、緻密にですね、細かく考えたって、それ撲滅することはできないんですね。やる気を失わせる要因についてはきめ細かく対処するっていうことしかできないんですよ。細かく話を聞いてね、で少しでも善処すると、まあそういうふうにしてやっていくしかないですよね。給料だっていきなり上げられないケースもありますしね、勤務時間もいきなり短くできないケースもありますから、まあそこはきめ細かく対処すると。話を聞いた上でね、きめ細かさっていうのがポイントなんですよ。やる気を失わせる要因の項についてはね、きめ細かくやってればですね、まあ鍋の底が抜けるようなことはまずあまりないと思うんです。しかしそれをね、割り切っちゃってね、これがルールなんだから、これとこの通りやれっていうね、割り切るとですね、鍋の底が抜けるようにみんなが一斉にやめちゃったとかね、いうことになります。リーダーシップってね、割り切ると大失敗しますから。リーダーシップってのは人の問題ですからね、割り切ると大失敗しますよ。で、ですから、まあ、今、どんな会社にとってもやる気を失わせる方の要因というのはですね、きめ細かくやるしかないわけね。きめ細かく、きめ細かく。問題はだから、やる気を高める方の要因で、新しいことをやって、それ認めてあげる、そのどこの方向にどのように努力すればいいかの最初の道を作るのが、今の令和の社長の仕事で、ここから、会社の新しい、まあ、歴史が始まるって言ってもいいでしょうね。最初どこにその一歩を出して、その次、さらにその次どこに一歩を出すか、すなわち右足左足っていうことを言えばね、最初右足をどこに出して、左足は次どこを出すのか、その一連のですね、人々の動き、会社の動きをちゃんと考えて誘導していくことがトップの重要な仕事ですね。平成はとにかく、黙って見てればよかったでしょ？黙ってみんながね、枠の中にはまってればそれでよかったんでしょ？全然違います。180度違います、今ね。やる気を高める方の要因は今、どんどん高めやすい時代に入ってきたんですよ。もうあんなのだってね、人の能力だってはっきり言ってそんな差はないわけでね、環境と思い込みの差なんですよ。その人を取り巻く環境とその人の思い込みの差でね、価値観だとか行動に差が出てくるわけで、そんなもんなんかあれはね、さっと変わるもんですね、はっきり言って。変わらないと思えば変わらないんだけども、変わるときは一瞬に変わりますからね。だからやっぱりそこは、まあトップがちゃんと理解するってことですね。そうすると、まあ所詮これからの時代はね、まあいろいろあっても、やる気を失わせる要因というのは、まあゼロになることはないから、まあある程度あるとして、やる気を高める要因が多い会社にやっぱりすごい人たちが集まっていくんでしょうね。で、そういう人たちって今の時代のやる気を高まる要因というのは、バブルの時に大儲けしようという連中じゃないですからね。バブルの時に安易に金儲けしようという連中はこんな時に絶対来ませんから。そうすると今、やる気を高める要因が高いところに来るすごい人たちってのはバブル人士じゃないから、これはやっぱりそのマネジメント能力も大体あるように見えます。 だから今本当にですね、自信を持ってやる気高める、やる気が高い人は、マネジメントの能力もかなり高いように見えるんですよね。やっぱり今まで苦労して経験積んできたんだと思うんですよ。だからこれ本物ですよね。やる気とね、それから能力両方高いように思うんですね。やっぱこういう人たちがどんどん集まってくると、新しいものが生まれてくるわけで、やっぱりそれは平成とは180度違う会社が伸びていくと、こんな感じに思うんですね。まあ、やる気の方程式、皆さんもよく考えてね、努力していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、やる気の方程式ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。